災害発生その時のために、近年大規模な被害をもたらす災害が頻繁に起きています。岩見沢市でもいつこのような災害が起きるかわかりません。万が一の災害の際、被害を少しでも軽減するためには、事前に災害が起きた時の行動を決めておいたり、備蓄品を準備しておいたりすることが大切です。今月は、皆さんに考えておいてほしい災害時の避難方法と日頃の備えに関してお知らせします。浜名宗くんのイラストがあります。76.1MHz FM 浜名スジャパン。市職員が出演して説明します。6月14日金曜午後5時40分。問い合わせ先、防災対策室、防災対策係。電話354823。災害時に取るべき行動。水害の時は、避難のタイミング。大雨により河川が氾濫する危険がある場合に、市から避難情報と警戒レベルを発令します。警戒レベルに合わせて、速やかに適切な避難行動をとってください。水害が起きた時の行動。自宅が浸水想定区域に入っている場合は、あらかじめ浸水する深さと自宅の高さを確認し、立ち退き避難をするか、屋内安全確保をするか決めておく必要があります。市から避難情報が発令された際に、速やかに避難できるようにしておきましょう。皆さんが取るべき行動。レベルごとに行動様式を矢印を使って図で示しています。警戒レベル1、早期注意情報、中または高。気象庁が発表。気象庁ホームページで確認。今後の気象情報に注意する。警戒レベル2、洪水注意報、大雨注意報など。気象庁が発表。テレビ、ラジオの天気予報で確認。避難に備えて、避難所や避難経路を再確認する。警戒レベル3、高齢者等避難。洪水警報、大雨警報。危険な場所から高齢者などは避難。市が発令。緊急速報メール、エリアメール、市ホームページ、SNS。緊急告知 FM ラジオ、テレビのテロップ、ラジオの緊急放送などで確認。高齢者や要配慮者など、避難に時間がかかる人は危険な場所から避難する。警戒レベル4、避難指示。土砂災害警戒情報、氾濫危険情報。危険な場所から全員避難。市が発令。緊急速報メール、エリアメール、市ホームページ、SNS、緊急告知 FM ラジオ、テレビのテロップ、ラジオの緊急放送などで確認。危険な場所から全員が避難する。警戒レベル5、緊急安全確保。大雨特別警報。命の危険、直ちに安全確保。市が発令。緊急速報メール、エリアメール、市ホームページ、SNS、緊急告知 FM ラジオ、テレビのテロップ、ラジオの緊急放送などで確認。至急安全を確保し、命を守る行動をとる。警戒レベルの図、終わり。避難の方法、避難の内容の順に読みます。立ち退き避難、水平避難。自宅から離れて避難所や近隣の安全な場所へ移動する避難方法。開設している避難所へ避難する。安全な地域に住んでいる親戚や知人の家に避難する。安全な場所に自動車で移動し車中避難する。屋内安全確保、垂直避難。2階以上の建物に移動する避難方法。自宅の2階以上に避難する。近くの2階以上の建物に避難する。 緊急安全確保、避難が遅れ、外に出ることが危険な場合の避難方法、自宅の少しでも高いところに緊急的に避難する。土砂災害の可能性がある場合は、崖から少しでも離れた部屋に避難する。浸水想定区域は市ホームページ掲載のハザードマップで確認してください。なお、ハザードマップが更新されたときは、広報岩見沢や市ホームページでお知らせします。QR コードがあります。ID2671。地震の時は、地震が起きた時の行動。揺れている時、屋内にいる場合、机の下などの安全な場所で頭を守りながら揺れが収まるのを待つ。屋外にいる場合、建物や壁、自動販売機など倒れる恐れのあるものから離れ、頭を守りながら揺れが収まるのを待つ。揺れが収まったら、漏電や火災を防ぐためブレーカーを落とす。火を使っている場合は火を消してガスの元栓を閉める。揺れによってドアが開かなくなることがあるため、余震に備えてドアを開けて逃げ道を作る。日頃からできる備え。地震の場合、水害のように危険な場所から事前に避難することができません。被害を軽減するためには、次のような日頃からの備えが大切です。倒れた家具によって逃げ道が塞がらないよう、部屋の出入り口付近に家具を置かない。背の高い家具は L 字型金具や突っ張り棒で固定する。棚に物を入れる際は、重心を安定させるため重い物を下に入れ、軽い物を上に入れる。寝室に家具を置かない。窓ガラスに飛散防止シートを貼る。情報を入手する。素早く正確な情報を入手することは、災害から身を守るために大切です。市は様々な方法で情報を発信しています。確実に情報を入手できるようにしておきましょう。避難情報は、緊急速報メール、エリアメール、市ホームページ、市公式 X、旧 Twitter、Facebook、LINE、緊急告知 FM ラジオ、テレビのテロップ、ラジオの緊急放送など、防災情報、台風の接近などは、岩見沢市メールサービス、Yahoo 防災速報、FM 浜那須のラジオ放送など、岩見沢市メールサービス、各種警報の発表などの防災情報のほか、希望者には防犯情報や生活に関する情報などを配信しています。注意、パケット定額サービス未加入の方は、1通約3円の通信料がかかります。配信する情報、防災情報、全員、各種警報の発表、避難所開設、自主避難の受け入れ情報、台風の接近情報、河川の水位上昇に伴う注意喚起、防犯情報、希望者、市内の犯罪警戒情報、防犯に関する啓発、生活情報、希望者、停電に関する情報、休日当番医、除排雪の情報、その他市からのお知らせ。登録手順。1、二次元バーコードを読み取り、メールを送信する。注意、読み取れない場合は、kara-mail@mail.bousai-iwamizawa.jp を入力し、メールを送信する。2、返信されたメールの URL にアクセスし、手順に沿って登録する。3、登録完了のメールが届く。QR コードがあります。緊急告知 FM ラジオ。災害時に自動起動し、 災害情報を放送する緊急告知 FM ラジオを無償貸与しています。なお、現在ラジオの販売は行っていません。無償貸与の対象、避難行動要支援者の対象で、名簿、個別避難計画の作成に同意し、避難に関する情報提供を希望する方、避難行動要支援者の対象、高齢者75歳以上のみの世帯、要介護認定者、要介護3以上の認定を受けている、障害のある方、身体障害者手帳1、2級、療育手帳 A 判定、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを持っている。その他、上記以外で避難支援が必要と認められる方、自動でお知らせする内容、避難情報の発令、特別警報の発表、緊急地震速報、震度4以上、弾道ミサイル発射情報など、市ホームページと SNS、市ホームページ、X、旧 Twitter、Facebook、LINE、それぞれの QR コードがあります。家庭での備蓄、非常持ち出し品の準備、立ち退き避難をする際に、避難先で必要となる日用品や貴重品をリュックなどにまとめたものが非常持ち出し品です。災害が起きてから準備をすると避難するまでに時間がかかってしまうため、日頃から準備し、持ち出しやすい玄関などに置いておきましょう。効率的な備蓄方法、ローリングストック法。日頃から水や食料品を少し多めに備蓄しておき、賞味期限が近いものから日常生活の中で消費し、消費した分を買い足すことで、無駄なく常に一定量の備蓄をしておくことができます。一般的な非常持ち出し品の例、これを参考に各家庭の状況に合わせ必要なものを準備しておきましょう。基本的なもの、乾電池、モバイルバッテリー、3日分の食料、飲料水、懐中電灯、携帯ラジオ、スリッパ、衛生用品、着替え、常服薬、貴重品、財布や通帳、プラス、必要に応じて、高齢者がいる家庭、杖、タオルなど介護用品、大人用おむつ、赤ちゃんがいる家庭、哺乳瓶、粉ミルク、離乳食など乳幼児用品、乳幼児用おむつ、ペットがいる家庭、ケージ、キャリーバッグ、首輪、リード、ペットの写真、ペットフード、水、食器類、トイレ用品、ペットシーツ、猫砂、おもちゃ、ビニール袋、ガムテープ、季節に応じて、夏、瞬間冷却パック、携帯型扇風機、冬、カイロ、毛布、防寒着。ペットがいる場合の避難。市の避難所の一部では、ペット避難の受け入れが可能です。しかし、避難者の中には、動物が苦手な人やアレルギーを持った人もいます。ルールを守り、トラブルが起きないよう心がけましょう。避難所でのペット受け入れの基本事項。ペットは飼い主と別々のスペースで避難生活を送る。ペットの食事や排泄物の処理は飼い主が責任を持って行う。ケージやキャリーバッグ、首輪、リードがないと受け入れできないため、飼い主が用意し持参する。ペットの食事や生活用品は用意していないため、非常持ち出し品の中にペット用品を準備する。避難所では危険な動物、特定外来生物、及びこれらに類する動物、大型の動物、専用の飼育施設を要する動物、危険犬種、見た目で人が怖がるような犬、の受け入れができません。また、 避難所でトラブルなく飼育できるよう、日頃からケージなどでの生活に慣らしておきましょう。避難所でのペットの受け入れ方法。屋内ペット避難。ケージやキャリーバッグにペットを入れて飼育します。対象のペット、小型、中型犬、猫、鳥、小動物、ウサギ、ハムスターなど。飼育場所、避難所の屋内の決められたスペース。必要なもの、ケージまたはキャリーバッグなど。屋外ペット避難。屋外の柱などにリードでつないで飼育します。対象のペット、大型犬、ケージやキャリーバッグに入っていない動物。飼育場所、避難所の屋外の決められたスペース。必要なもの、首輪、リードなど。車内ペット避難。自家用車内でペットと一緒に避難します。飼い主は定期的に車外で体を動かすなど、エコノミークラス症候群に気をつけてください。飼育場所、避難所の駐車場。避難所ごとの受け入れ方法一覧の表があります。避難所ごとに水害の時と地震の時の受け入れについて、それぞれ屋内、屋外、車内に分けて、受け入れができる、丸、できない、×で表示されています。1、第一小学校、水害の時、屋外のみ受け入れません。2、総合体育館、地震の時、屋外、車内のみ受け入れます。3、北新小学校、すべて受け入れます。4、東小学校、水害の時、屋外、車内、受け入れません。5、東高中学校、すべて受け入れます。6、岩見沢小学校、水害の時、屋外のみ受け入れません。7、中央小学校、水害の時、屋外のみ受け入れません。8、障害学習センター岩ナビ、地震の時、車内のみ受け入れます。9、市民会館文化センター、すべて受け入れます。10、南小学校、すべて受け入れます。11、広陵中学校、すべて受け入れます。12、三園小学校、すべて受け入れます。13、日の出小学校、すべて受け入れます。14、岩見沢東高等学校、水害の時、地震の時、車内のみ受け入れます。15、市分小学校、水害の時、屋外、車内は受け入れません。16、西園中学校、すべて受け入れます。17、ホロムイ総合コミュニティセンター、地震の時、屋外、車内のみ受け入れます。18、ホロムイ小学校、水害の時、車内のみ受け入れません。19、豊か中学校、水害の時、屋外、車内は受け入れません。20、上ホロムイ中学校、すべて受け入れます。21、メープル小学校、水害の時、地震の時、屋内は受け入れません。22、岩宝地区農地流動化センター、水害の時、地震の時、車内のみ受け入れます。23、朝日コミュニティ交流センター、地震の時、車内のみ受け入れます。24、毛陽交流センター、水害の時、地震の時、車内のみ受け入れます。25、北村トレーニングセンター、地震の時、車内のみ受け入れます。26、北村中学校、水害の時、屋外、車内、受け入れません。27、北村小学校、すべて受け入れます。28、豊政地区自治会館、地震の時、車内のみ受け入れます。29、ビバイタップ地区自治会館、水害の時、地震の時、車内のみ受け入れます。30、ホロタップ地区自治会館、水害の時、地震の時、車内のみ受け入れます。31、砂浜地区自治会館、 地震の時、社内のみ受け入れます。32、東地区自治会館、地震の時、社内のみ受け入れます。33、栗沢市民センター、すべて受け入れます。34、筆生地区集会所、水害の時、地震の時、社内のみ受け入れます。35、西地区集会所、地震の時、社内のみ受け入れます。36、岐阜地区集会所、水害の時、地震の時、社内のみ受け入れます。37、由良地区集会所、水害の時、地震の時、社内のみ受け入れます。38、モセウシ地区集会所、水害の時、地震の時、社内のみ受け入れます。39、上幌地区集会所、水害の時、地震の時、社内のみ受け入れます。40、栗岡地区集会所、水害の時、地震の時、社内のみ受け入れます。41、弥生が丘地区集会所、すべて受け入れません。42、栗沢 B&G 海洋センター、水害の時、地震の時、屋内は受け入れません。43、最上北栄地区集会所、水害の時、地震の時、社内のみ受け入れます。44、宮村地区集会所、地震の時、社内のみ受け入れます。45、ミルトコミュニティセンター、すべて受け入れます。46、万治地区集会所、水害の時、地震の時、社内のみ受け入れます。47、ホテルサンプラザ、すべて受け入れません。48、北村温泉、すべて受け入れません。表終わり。詳しい内容は、市ホームページ掲載の、避難所におけるペット、避難ガイドラインをご覧ください。QR コードがあります。ID2408。災害はいつ、どこで起きるかわかりません。市は災害に備え、様々な取り組みを行っていますが、自分や家族を守るためには、皆さん一人一人の日頃からの備えが大切です。この機会に家族などで話し合い、災害が起きた際の行動や備えを確認しておきましょう。災害発生、その時のために、終わります。